宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義博です。
中本さんちの宗木さんです。よろしくお願いします。
サザエさん的なね。
あ、そういう感じだった。もう超適当だったんだけど、全部適当って。
まあそんな風に聞こえたところで、今回もですね、サイバーでビークイララプレゼンツ朝までホーミータイト、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
収録をしているのが、9月の23日月曜日、LA 時間がですね、ちょうど午後4時になったところなんですけど、今は宗木どこにいるの？
今フィラデルフィアなんでね、今は7時ですね、
う
ん、
あー3時間の時差ね。
はい、
あれだね、この間ニューヨークのアポロシアターでオーディションに出てた的なのをなんかポストで見たんだけど、
はい、まあそうですね、まあとりあえずストーリー 90秒でっていうので、まあまあコメディだけじゃなくて、なんかもう歌歌う人の方が多かったのかな、なんかそういう、あとダンスの人とかもいて。
そうなんだね、
まあ、そうなのよ。でもね、朝10時から開始やねんけど、
うん、
でもとりあえず早くに行かないと、まあ最初に200何人しか見ませんよみたいなのあって、まあ、せっかくニューヨークにいるしやらないとと思って、8時45分ぐらいには着いて待ってて、で結局俺の順番が来たのが4時前です、
うん、ちょっとニューヨークと LA 違うんだなって思うよね。
まあそうね。でもしかもなんかこう歌とかちょっと下手な子とか、もう30秒ぐらいで切られてたりしながらね、うん、
あマジか。シビア。
はい、お疲れ様でーすみたいな。
そっか、いいね、いい経験したね。
そうですね、しかも楽しくやれたので、まあそれが一番良かったかなと、
うん、そうだね。まあ何でも楽しくが一番ですけど、あれだね、今週は US ツアーの、最終イベントなのかな、デトロイト。
そうですね、まあ、LA でやる最後のファイナルの前ですね、もう最後の予選というやつですか。
そっかそっか、 LA のやつが本戦になるんだもんね。
そうです、まあとりあえずそれのね、あの予選最後ということで、デトロイト、うん、僕もう食べ自体がもう1ヶ月切ってるんですよ、ワンの。
ああそうだね、本当だ。
はい、もうだから今、うん、明日からデトロイト行って、週末行って、でそっからシカゴ行って2週間行って、もう終わりです。
いいね、最後の締めですね。
はい、あのショートフィルムの方はもう撮り終わって、でデトロイトで今週末終わったら、もうあとはもうあとシカゴでの2週間は本当もコメディだけバーってやって、
どう、感慨深い？
まだでもなんかその撮影がちょっと終わった時に、あ、うん、1個終わったみたいな、なんかちょっとそういうのあったり、てんてんてんみたいな。
なるほどね。まあそうやって一つ一つ終わっていくわけですけどね、なんかまあそういうのがこういい形で消化できるといいね。
間違いないですね。
まあこちら LA サイドはですね、グラフィックデザイナーの方をゲストに迎えてのトークでしたのでね、新しい感じの
グラフィックデザイナーって初めてじゃない、
うん、そうだね、初めてだから、同じこうクリエイターとして刺激になるような、なんかそんな場面でしたね。
もう素晴らしいですね、楽しみですな。
はい、ということで今週もいっちゃいますか。
Love and Peace Make it come Hero no A summer day Hold
me tightはい、今回はですね、久しぶりに出張収録なんですね。場所はパサデナという街でですね、もう本当に素敵なお家ですね。今日は素敵なゲストに招いていただきました。早速ゲストを紹介させていただきましょう。グラフィックデザイナーの佐藤久太さんです。
どうもこんにちは、佐藤久太です。
いいね、勢いよく入ってきたね。
あれもう楽し
い、楽しく、
あ、楽しいですねこれ。
あ、飲んじゃってるとかそういうわけでは
ない。飲んでないです。
飲んでないです。じゃあ、いただいちゃいますか。
テンション上げていきましょう。はい。あ、もういきなり、
いきなり。はい。はい、乾杯。
はい、乾杯。
すいませんね、ビール忘れたので、もうビールいただいちゃってるっていう状態なんですけど。
いっぱいあるので。
紹介させてもらったけど、グラフィックデザイナーということで。
はい。
あれだったね、この間、新しい作品をランチしてたよね。
あ、そうですね。最近やってたプロジェクトで、うん、ゲームのプロジェクトだったんですけども、うん、
はいはいはい、
アレクサで遊ぶボードゲームみたいなやつなんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、その、まあ、ボードゲームを買って、さらにアレクサを買って、
うんうん、
まあ、推理ゲームをその上でプレイするみたいな感じなんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、アレクサを通して、その犯人とか容疑者に質問をしながら、
うんうん、
手がかりを集めて犯人を、うん、探すっていう感じのゲームですね。
はいはいはいはい。あのグラフィックすごい綺麗に仕上がってたしね。
あ、そうですね、うん。そのボードゲームのデザイン、ボードのデザインとか、あとウェブサイトとか、う
ん、はいはいはい。
例えばソーシャルメディアのデザインとか、そういうのをやったりしましたね。
うん、ああ、そうなんだね。はい、いや、なんかすごい反響があったみたいで。
そうですね。はい。うん、まあなかなか売れ行きもよく、レビューもよく。
あ、本当。
結構嬉しいんですけど。
うん、
はい。
やっぱ自分の作品がね、ああやって世に出て、しかもこう、周りの人たちからさ、 あーっていう、ああいう反応が返ってくると、結構テンション上がるよね。
そうですね。うん、そこで一番やっぱ、ああやってよかったな、みたいな感じ。
なるほどね。
なりますね。うん、
はい、アメリカ来てからはどれぐらいになるのかな？
今5年目になりました。
5年目。
はい。
ああ、アメリカに来たきっかけっていうのはこの仕事で来たっていう感じだったの？
いや、最初学校行ってたんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、そ
う。うん。それの学校っていうのは、グラフィック系の？
そうですね。あの、パサデナにあるアートセンターっていう学校なんです
けど。ああ、はいはいはい。でっかいところね。
てか、まだ実は行ってて、向こう2年ぐらいずっと働いてたんですけども、うん、学校その中断してきちゃ、働いちゃってて。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。それで、まあ、今年の9月から、しっかり戻って、まあ、プロジェクトも一段落したので、戻って、まあ、卒業しようかなという。
あ、そうなんだ。
感じのところですね。
はい、別にこう、卒業してみたいな、そういう流れがなくても、OK なんだね、そういうのってね。
そうですね。あんまりその、学位とか、関係ない世界なので。
う
ん
う
ん
うん、まあまあ、そうだよね。
はい、
う
ん。作品というか、スキルがあれば、
はいはいはい。
っていう感じだと思います。
そっか。はい、じゃあそのスキル自体はもともと日本にいた時にはもう自分でこう勉強はしてたってことなのかな？
いや、それがですね、僕は日本は普通の美大とかじゃなくて、普通の大学の法学部出てて、
あ、そうなんだ。全然専門違うね。
そうそうそうそう、うん、まあその時から好きだったんですけど結構、でもまあもうちょっとちゃんと勉強したいなっていうことで、こちらに来て最初デザインの学校に、
そうだったんだ。
入ろうと。はい。
でもそこからさ、このまあ OPT でそのもうそのまま働いてくれっていう状況になるぐらい、もうスキルはそこでぐっと伸びたって感じだったの？
そうですね。まあ昔からちょっとやってたんですけれども、それよりもこっち来てからもう本当専門的に学んで、ってから、方が、まあだいぶスキル的には伸びましたね。
ああ、そうなんだ。
密度が全然違ったので。
そっかそっか。はい。単純にね、その日本でこう勉強してたっていうのとは違うから、こう、なかなか比較はできないと思うけど、やっぱこっちで、その実際にこう専門性をこう学んでると、あ、アメリカ来てよかったなって感じだった。
あ、それ思いますね。なんか、単純にその僕のやってる分野は、例えばデザイナーが働くんだったら環境はやっぱりアメリカはいいと思いますし、
はいはいはい、
環境面とか待遇面とか、プロジェクトの大きさもやっぱり、大きいやつもできるし、やっぱそういう面ではすごい良かったなと思いますね。あとは、あと美術教育とかそういうところの話なんですけども、まあ、結構こっちの学校ってすごいシステマチックにカリキュラムが組まれていて、はいはい、その、こうやってこうやってこうやってこうやってやるとよく見えるよみたいな、
はいはいはい、
かなりシステマチックな学校のスタイルで、それは、まあ僕は良かったなと思いますね、個人的には。まあ、向き不向きあると思うと思うんですけど、はい。
これをしたら、こう、正解があるっていう、まあ、そういうシステムだったもんね。
そうですね。まあ、いい点悪い点あるんですけども、まあ、一旦僕はそこから入って結構良かったなと思いますね。
そっかそっか。はい、まあ、でもそれがあれだね、今の仕事に繋がってるわけだから、勉強した環境と、その今やってる仕事っていうのが、まあ、密に結びついてるって感じなんだろうね。
そうですね。完全に結びついてますね、そこは。
例えばその今このクリエイティブの業界の中にいるとさ、はいはい、自分が本当はこうしたいのにみたいなのとかも結構悩みとしては出てくることもあるんじゃない？
ああ、それはいつでもありますね。やっぱり。
そうだよね。
それは本当に、あ、こうしたいのにな、みたいな時は、あるし、それでストレス抱えることもあるんですけど、ただ、その、例えば、その、こういうデザインがいいと思ってるけど、クライアントか、上司が、こういう風にしてほしいみたいな風になった時のシチュエーションを考えると、まあ、普通に従うっていうのが一つ。もしくは、もうそれを言われないぐらい、自分のやりたい方を完璧に仕上げて、通すみたいな。
なるほどね。もう突き抜けちゃうって感じだよね。
そうそう。で、しっかりプレゼンテーションをして、これは絶対いいですよみたいな。
なるほどね。
感じに、するとか、まあ一応その自分でコントロールできるところは、コントロールするようにはできるから、まあ、そこは一生懸命やるっていうことと、まあでもダメな時はダメなんで別に、僕が正しいと限らないですし、
まあクライアントありきの仕事だよね。だからまあクライアントさんが、まあ OK っていう風にならなかったら、もちろん、まあ逆に言うと良かろうが悪かろうが前に話が進まないケースがあると思うけど、
あ、でも両方ありますよ。あ、それこそ今、あの、やってたボードゲームは自分たちの会社で作ってるプロダクトだったから、
はいはいはい。
こういう風なのがいいっていう風な。どんなプロダクトにそれが一番お客さん？楽しいかとか、
はいはい、
かっこよく見えるかとか、そういう風なところなんで、そういう意味で結構楽しかったですね。それまではずっとクライアントワークだったんですけど。
はいはいはい。ああ、そっか、
はい。
でもまあそうなってくると、その会社として、まあその作品を仕上げる中で、こう一丸となる必要が出てくるわけじゃんか。
そうですね。
そうなるとそれはそれでまた違う戦いになってくるのかなっていうのがあるよね。
そうですね。社内は社内でまたいろいろありますから、
ね。そうだよね。
コラボレーションなので。
今同僚の人たちはアメリカ人の人が多い。
そうですね。
あ、完全に。そうなんだ。
はい、日本人は一人いた、いましたね。はい、
ああ、そういう感じなんだね。はい、あ、でそうなってくると、それこそさっき言ってた、そのプレゼンをするっていうのも、うん、結構な能力が求められるよね。
そうですね。そうですね。でも結構まあ、その点、そのちっちゃいチームだったので、うん、そんなにこう、フォーマルなプレゼンテーションはそんなになくて。
ああ、そうなんだ。
要は見せるときにこうめちゃめちゃ作り込むってことですね。その資料とかを作り込むなり、ここまでやったらよく見えるぐらい、どっからどう見てもよく見えるだろうみたいな状態に仕上げてパッて見せるとか。
なるほどね。まあ、今回そのゲームを扱ってたわけだけど、どんな案件が多い？
その今の会社はそのスタートアップのなんかテクノロジーかけるゲームみたいな会社だったので、そのゲームが多かったんですけど、その前はあの、そのバックグラウンドがモーショングラフィックスっていう映像系のところなので、それはあの例えば映画のタイトル、エンドロールとかのデザインとか、
あと
コマーシャルとか、ウェブのなんかプロモーション映像とか、そういうのやってましたね。
ああ、そうなんだね。プロモーション系のそういう映像とかも作ってたりとかもしてたもんね。
はい、ありましたね。プロモーションとか CM とか。
やっぱあれだよね、自分のやってるものがこう作品になるっていうのは結構達成感はあるよね。
そうですね、それが一番楽しいかな、自分の中で。
まあ、そもそもこのグラフィック系をこう目指したきっかけみたいなのはあったの？
一番最初は高校の文化祭とかで、オープニング映像とかあるじゃないですか。
ああはいはいはいはい、
なんかこう誰々登場みたいな、
はいはいはいはい、
それやったら、なんか大盛り上がりで、そのなんか、
ああそうなんだね、
会場がそれでこれ楽しいなみたいな。
あの演出やっぱ大事だもんね。
大事ですね。そうそう、
ただそこに文字があってなんとなくの音楽が効果音があってとかっていうよりも、ドーンとくると、あ、いやいや、なんか始まるぞっていう感じにやっぱお客さんとしてはなるじゃんね。そういう演出ってすごく大事だと思ってて。
そうですね。
で、今作ってるその、ね、その動画とかもそうだけれども、やっぱりそこから視聴者に対して何かを訴えかけたいものがあるから、その作品があるわけじゃんか。フェスの PR だったら、フェスにやっぱお客さんを、ね、来たいっていう動機づけになる動画になる必要があるわけだし。
そうですね。
まあ、そういう意味でやっぱ質がすごい問われるから、まあ、かなり細かいディテールまでやっぱり気にはなっちゃうと思うんだよね。
なっちゃいますね、それは。もうそういうのがもうメインの仕事ですからね。
そうだよね。やっぱそういう中でその色彩感覚とか、例えばトランジションとかもそうだけれども、絶対普段テレビ見てるだけだったら気づかないようなところとかもやっぱ気になったりとかもするじゃんね。
そうですね、まあ、それ言い始めるともう結構世の中キリがないから、別にそんなにな
んかテレビ見ててそういうのって気になったりするのかなと思って。
ディテールはないですけど、まあ、このアートディレクションですかね、もっと大枠のアートディレクション、この例えばプロダクトだったら、あ、こういうトントンマナ、トントンマナとか言うんですけど、そのトンマナで行くんだと、あ、今度じゃあ新しいなんかプロダクトとかブランドだからはこういうトーンなんだみたいな、そういうのは見ますけど、まあ、あとディテールもはそんなに意識しないから。
ああそうなんだ、まあ、
なんか見始めるともうキリがないんで、
は
い、
そっか、
まあ、それこそなんか映像とか写真とか、異常な量溢れてますからね。
そうだよね。
僕もずっと毎日も見てますけどね。
ああやっぱそうだよね、
デザインとか。
このグラフィックデザイナーっていう領域の中で憧れてる人とかいる？
はい、それで言うと、モーショングラフィックスがやる人だったらアメリカのなんかアッシュソフトとかいう人がいるんですけど、その人が作るのはすごいかっこいいし。
あ、そうなんだ。
あとなんか大原大二郎さんっていうすごいグラフィック、日本のグラフィックの人がいるんですけど、めちゃめちゃかっこいい、なんか文字とか作ったりする人もいるし。
文字なんだ。
そうそう。
まあ、でもグラフィックデザイナーって一言で言えるこの職業ではあるけど、やってる領域ってかなり広いじゃん。
あ、そうです。もうそれで言ったらもう本当なんかもうみんな違うとやってるんで、全然誰がとかいう感じでもないですけどね、正直。
でもやっぱりその作品、今言ったようなすげえいいなって思う人って、やっぱなんか作品に芯が通ってるもんなのかな。
いや絶対そうだと思いますよ、やっぱり。正直そのビジュアル作るのってなんか見栄え良くするだけだったら、そんなに難しくないくて、結構理論があったりするし、そう、見た目をただ取り繕うだけだったらそんなに、難しくないんですよね。
まあね。
そうそう。まあ一応なんかそのデザインテーマというか個人のコンセプトで大事にしてるのは、その、プレイフル&インテリジェントっていうので結構決めてて、すごい自分の作るものが、 まあ、毎回違うんですけども、そのクライアントによっても違うし、毎回違うトピックを扱うんですけども、なんとなく一貫して、全部遊び心があって、
はいはいはい、
だけど、すごいスマートな、すごいクレバーだな、エクセキューションをしているみたいな、状態が結構理想で、パッと見たときに、あ、なんとなくキュータの作るものってちょっと楽しいし、
はいはいはいはい、
なんとなく人を楽しませる、見ててちょっとクスッとユーモアがあるような感じもするけど、でもなんかすごいそれをクレバーなやり方でやってるよねみたいな感じの状態が僕は理想で、
なるほどなるほど、
それは一応毎回作るときは意識して、なんか迷ったらそこに立ち返るというか、
なるほどなるほど、
そう、そういう感じに、
なんかいいものってたくさんある中で、あ、自分もこうしたいな、ああしたいなって取り入れたいものってたくさん出てくるけど、そこにどう筋を通すかって
そうですね、
やっぱ悩むじゃんね、自分のその軸があるっていうのってすごい大事なことだと思って、なんかそれはでもそのクライアントありきで、クライアントがこうしてほしいっていうニーズに合わせるっていう、なんかその一筋縄にいかない部分での、まあ自分に任されてる仕事、自分だからこそできることっていう領域としてすごく大事な、軸なのかなっていうふうには思うかな。
そう思いますね。はい。
いや、なんかそれこそそういう、こう、グラフィックの世界にいると、今そのインスタでその作品を、こうやって自分でコンスタントに投稿してて、そこから、あ、こいつ面白そうだなってピックアップされるみたいなこととかもあったりするの？
なんかちょこちょこそういうの、なんていうんですか、なんかまとめアカウントとかそういうの、とかは、あるし、
あとは。あるんだ、やっぱ。
また、あの、あれですね、知り合い捨てに、あの、仕事がいっぱい来るので、そういう人はなんかこう、まあその、インスタとかフェイスブックとか見て、はいはい、あ、こういうことこの人やってんだなみたいなので、なんじゃなんか今度依頼してみようかなみたいな感じで連絡もらうことがかなり多いですね。
ああ、そうなんだ、はい、そういう人たちから自分はこういう作品を作ってるんです、インスタ見てくださいみたいな、そういうアプローチとかもあったりするの？
結構その業界によるんですけども、例えばイラストレーターとかビジュアル寄りの人っていうんですかね、はそれのでめちゃめちゃ仕事いっぱい回ったりしてるので、超大事だと思いますね。
ポートフォリオってすごい大事だと思うけど、まあ、それもだから形にこだわらなければいろんなやり方で自分の作品を、ね、残してこれできるんですってアピールは多分しやすい時代ってことだよね。
そうですね、はい、なんかでもただどうしてもインスタとかだとビジュアルなんていうんですか、変調っていうんですか、で結構その中でもグラフィックデザインとかイラストレーションとかって結構いろいろな、流派というかがあって、もうちょっと例えば、ロゴとかって別にロゴ自体実際に上がってても別になんともなんか思われないというか、うち何でもないじゃないですか、Netflix とかなんかこうやってバンってあっても別に何もそれ意味持たないじゃないですか、その、でもそれよりもそれがなんかその全体のコンセプトとかどういう風に使われるかとかっていうところが一番大事なものなので、それって別にインスタに載せてもただ普通にパッてこうやってスクロールバンって下がれるだけで何も意味を持たないしから、まあ、そういうものは別にインスタに向かないものであり、
なるほどね、
そうそう、まあ、一方でもっと例えば超かっこいいキャラクター描けますとか、かっこいいバックグラウンド描けますみたいな人はこう、もうパッと見てどんだけアテンションを集められるかっていうのが結構重要だったりするから、そういうものは例えばインスタグラムとかにあったら数字は取るのかなっていう思いますね。はい、
本当はここ見たいのにっていう領域とかっていうのはきっとその人たちにしか分かんないところが あると思うから、
そうですね、
多分今その話聞いてて、あ、やっぱそれが全てじゃないんだなとは思った。ビジュアルだけじゃないんだな。
いや全然そうじゃないと思いますね。大事ですけどね。
そうね、でもまあそこの話をなんか聞き始めたらこの多分収録時間で絶対教わらないと思うからちょっとまた今度そこら辺はゆっくり聞かせてもらおうかな。
結構でも良かったですね、その質問の中、自分の中で初めてことで喋ったというか。
なるほどね、まあ、今後こういう作品を作ってみたいとかこういうことやってみたいっていう展望とかはある？
今までやってたのが、まあ、いわゆるそのスクリーンの中のデザインということなんですよね。その例えばモーショングラフィックスとかだったら映画の中のデザインじゃないですか、その、それをもうちょっとこう拡大していきたいっていうのが全体の方向性でっていうのは、例えばじゃあそれがもうこのなんか空間の中にあったらどうなんでしょうとか、っていうのが一つ。もう一つは例えばじゃあ例えばこうアプリとかのデザインになってくると、その空間の中じゃなくてそこの人と人がどういう風にその画面を見るか、なんですか、触ってインタラクションですよね、インタラクションのところをどういう風にデザインするか、 っていう、まあ、そこの、その 2D のこのスクリーンの中から、そこから、その、それはどういうふうに、こう、拡大していけるかっていうところに、
うん、
まあ、この多分、次の1年間ぐらいは、チャレンジしていきたいなと思って。
ああ、そうなんだね。まあ、単純にだから 2D、3D っていう話ではなく、その 2D の中でもまだ広がっていく領域があるっていうことなんだよね。
うん、そうですね。
なるほどね。そういうのはやっぱ言われないと分かんないもんだよね。なんか俺の中で今、いや、そこに匂いがあったら面白いなとか思ったけど。
あ、そういうのもそうです。要は、
あ、でもそれもそうなんだ。
経験って、エクスペリエンスって最近なんかよく言われてますけど。
うん、ああ、そういうことね。
トータルのエクスペリエンスのデザイン。うん、そういうふうなところを考えられるようになってくると、もうちょっと、うん、なんていうんですか、レイヤーの高いところ。うんうんうん、の設計ができるようになってくる。
なるほどね。
結局人がどう思うかっていうのを全部作りたいわけじゃないですか。その人が楽しいとかかっこいいとかっていうのを、うん、でもそれってこのグラフィックのところができることって結局限られてるから、
うんうん、
その前後とかその全体のことを考えられる、うん、プロダクト全体とかサービス全体のブランドプラス経験、
うん、なるほどね。そうそう、まあ、だから単純にこう目に映ってるものがそこにどういうメッセージがあってどういうコンセプトがあってっていうのはちゃんとしっかりと作り込まれてるってことだよね。
うん、そうですね。はい、
まあ、そこをだから無意識の中で俺らっていうのはこう感じることでしか多分できないのかなと思うけど、見てて多分面白いだろうね。
そうですね。そう、どんどんそういうの考えてくれたらもうなんか、
うん、
これは何のために存在してるんだみたいな。でも考えなきゃいけないんですよね。
だね、うん。そこら辺はまあどうしても、
う
ん、難しいところだね。
そうそう、
うん。こうやって話聞いてるとやっぱ新鮮だね、俺としてもね。
本当ですか。
うん、すげえ、だから楽しいなと思いながら時間がもう結構経っちゃって
る、ね。本当ですか。
まあ、今日も最後の質問になっちゃうんですけれども、佐藤久太さん、あなたにとってのアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルスでの挑戦とはどういうことでしょうか。
よかったのは、なんかそのすごい特別な挑戦であったことが、
うん、
当時、うん、こっち来てしばらく経って、あ、なんか普通になったというか、
あ、
で日本でもアメリカでもどこに行ってもなんかやることが変わんないなっていうか、なんかそれに気づけたっていうのが結構一番大きくて、
うんうんうん、
それはその場所によってすごいやっぱりいろんな影響が変わったりするんですけど、土地とかいる人とか、うんうん、でも結局自分がやることはどこに行っても変わんないなっていうことに気づけた。だからその場所にすごいその特別性がなくなったっていうのがなんか一番大きな変化。
そっかそっか。
なので、うん、一言で言うと何かというと、アメリカとはもう場所を移すことっていうことになったってことですかね。
ただそこ、さらそこに来たっていう。
場所を移したという、その、で、それによって変わることはあるし、そこでしか会えない人とか、できないこととか、学べないことがいっぱいあって。
うんうんうんうん、
そう、でも、それよりも、自分で一生懸命仕事するとか、勉強するっていうことの方が、自分を変えてくれたなっていうことに気づいたという。
なるほど。こう、クリエイティブの世界でってなると、
うんうん、
やっぱり自分の中からこう生み出していくものってすごくもちろん大事だし、
うんうん、
そういう中でこうやっぱ環境の影響で、うんうん、あ、こういうものを作りたいとか、こういうものが自分でも作れるんだとか、うん、なんかそういう発見ってすごくいいと思うんだよね、うん、そういう点でやっぱりアメリカこの土地で仕事ができてるっていうのはやっぱ大きいことだよね。
大きいと思いますね。その自分にどういう影響を与えたら自分から何が出てくるのかみたいな、
うん、
自分がその一個の箱だと考えて、
うん、
思い出してこの外部の風景とか、
うん、
人とか周りの状況をこうやってバンって入れた時に、
うん、
自分がこうなんか解釈して、
うん、
そこで何がこうやって出てくるかなみたいなのをこう考えてみると結構なんか面白くて、例えばなんか今ロサンゼルスはこういう特性があるしこういう人がいっぱいけど、じゃあもし例えばじゃあロンドンに行ったらもうちょっとどういう文脈がそこの周りにはあるのかなとか、
うんうん、
そしたらもっとこういうのを作れるなんじゃないかなっていうか、
うんうんうん、
自分を何ですか、関数というか、
はいはいはい、
その箱をこうやってボーンってどこに投げたら、うん、面白いかなみたいな、
なるほどね、
何がそこから出てくるのかなみたいな、
はいはいはいはい、まあ、関数で今言ったら、そうそうそう、その X が何が入ったら自分がどういう答えが出てくるかって話だよね。
そうそうみたいな、
あ、なるほどね。 ああ、でもそういう意味で言うと、そのアメリカ他のところでも仕事してみたいなとか、やっぱそういうアイデアとかもある。アメリカももちろんそうだし、海外、まあ、他にもね、たくさんいろんな国があるわけだしね。
ありますね。ニューヨーク、サンフランシスコ、あとはヨーロッパかな。
そうだよね、まあ、それこそ今出てきたような年だったら結構そういうグラフィック系のデザイナーも多いイメージは、ね、あるね。
まあ、ロサンゼルスはグラフィックでからエンターテインメントが強いところなので。
そうだよね。
そうそう、それはそれですごいいいんですけど、またちょっと違う土地に行ったらもっと違うことがあるので、それは楽しいだろうなって思いますね。
なるほどね。まあ、そういう意味でもたくさん選択肢がある中で、まあ、これからその自分が選んでいけるっていうのはすごく楽しみではあるよね。
そうですね。そうそうそうそう、それも本当に自分でどういう風に自分の中のスキルセットを組んでいくか。
はいはいはい。
もう本当に RPG の、あれじゃないですか、攻撃力とか。
はいはいはいはい。なんかあるね。
とか、あとパワープロで言ったらなんかこう、なんか打撃。
わかりやすい、わかりやすい。
ああいうこう、どういう風にこう、伸ばしていけるかなというか、っていう風にもなんか考えてきて、ここにあと1年、ここであと3年、その後、こっちに行ったらここら辺のスキルが伸びてみたいな感じで、こう、自由に組んでいけたらいいですよね。
なるほどね。実際に自分が作ったプロダクトもね、まあいろんな形で俺らは、見れると思うし、触れられると思うし、なんかその都度、まあキュータが、あ、今回こんなん作ってきたんだなっていうので作品楽しみにしてますよ。
ありがとうございます。楽しいですね、これ。
楽しい感じで終わりましたね。ということですね、今日は、グラフィックデザイナー佐藤キュータさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、胸キュンを探せのコーナー、お待たせです。という、とりあえず私はフィラデルフィア、昨日まで、ニューヨークいて、明日からデトロイトに向かうんですが、とりあえずまあ、オープニングでも言いましたけど、まあ、最後になる、イベントをやるので、まあ、プロジェクトとしては3つっていう掲げてたものの1つのね、撮影の方が とりあえず、まあ、ほぼほぼ終わって、エレーカーってかちょっと撮るんですけど、まあ、それも終われたので、そうですね、ちょっとそういう一つ一つも終わりに近づいてるなという感じがします。本当にもう皆さんのおかげで、まあ、ここまでやれたと言っても過言ではないと思ってますんでね、まあ、楽しくやれてます。僕、昔ね、2008年にニューヨーク住んでたんですけどね、なんか今、一回帰ってみて思ったことは、戻ってきてもいいかなっていうのはちょっと実際思いましたね。今までなんかニューヨークに戻りたいなって気持ちは全くと言ってほどなかったんですけど、全然全く住んでた頃からね、LA 帰ってから、ミスしたことなかったんですけど、なんかずっとなんか好きな気持ちはあって、でもなんか好きじゃない方の方がまあ箇条書きにしたら出てくるんですけど、なんでかニューヨークという街はね嫌いになれなくて、なんとなくなんかなんだろうなと思ってたら、やっぱエナジーですね。やっぱ活気があるし、いろんな人がいて、いろんな人たちがもうやっぱ朝からごちゃごちゃごちゃごちゃバンバンバンバンってなってるっていうのはやっぱ刺激を受けますね。しかもなんかまあコメディのシーンもものクソでかくて、まあここでね活躍できたらいいなっていう気持ちもあったし、まあニューヨークに住んでまあそんなに成功してるっていう友達とも何回か会って話をする機会も恵まれたし、まあそういうこともあって、まあニューヨークいいなっていう、イーストコーストまたいつか帰ってくるっていうのもありかなっていうふうにも思ったりなんかした、最近でした。それではね、まあ佳境に入ったこの旅ですけれども、とりあえずね、まあ帰ったらすぐに動き出すっていうので、ね、忘れないようにしたいと思いますね。まあ旅もね、こんだけやってればもう早く家帰ってゆっくりしたいみたいな気持ちもすごいあって、ニューヨークなんかね、ほんと2週間以上行ったんですけど、まあ半分以上車の中で寝るっていう生活でしたから、まあ腰は痛いし、膝は痛いしっていう、ほんでまあとりあえずシャワー浴びになんかまあ自分のメンバーシップの7日パスみたいなの取ってね、ちょっと筋トレでもするかって筋トレしたらもう3日3晩むちゃくちゃもう痛いっていうね、まあ筋肉痛、まあ年を取るつもりですね。そんなことはどうでもいいですか。とりあえずまあモチベーションの方はガンガンまるまる上がりっぱなしっていうことなんで、あとまあ1ヶ月切ってますけど、最後まで全力疾走で駆け抜けたいと思ってます。これからもねみんなのねモチベーションになれるような存在にもいたいし、皆さんからも、刺激を受けたいなと、ゲストの人、そして今井義弘と中本宗樹、まあこれからもね皆さんよろしくお願いしますよ。みんなで楽しい人生を送っていきましょうということなので、まあ胸キュンを探せはまあとりあえずもう今回とあと1回ぐらいで終わっちゃうのかな。ちょっと寂しいですよね。寂しいよ。胸キュンをずっと探してたいみたいな感じもありますけれども、まあそんな感じで皆さんこれからもよろしくお願いしますということで、それではまた。
はい、残り30秒で語れることには限りがございます。次回の番組更新が10月の8日火曜日になります。皆さんにとってはどんな秋なのでしょうかね。読書の秋でしょうか、音楽の秋でしょうか、それとも、まあ、なんでもいいけど、笑顔で参りましょう。皆さん次回も笑顔でお会いしましょう。それでは